ピアクズのサミダレオフトピック。クラフトビールの終わりです。どうもこんばんは、ビアクズ aka アレイサミダレオフトピック始めていきたいと思います。今日は8月に入った一発目です。土曜日に撮ってます。ちょっと今週バタバタと、いつも言ってますけど忙しくて土曜日に撮ることになりました。というか先週撮ったやつもアップしてるけど僕インスタに投稿してないなっていうのを気づいたので、この週末にこの今の収録の分といろいろまとめてあげます。いろいろまとめてでもないか、その2つ、今回の分と、と前回の分インスタに上げていこうかなと思ってます。はい。でなんだ、今日も今日とてやることは特段決まってないですね。でもちょっとさっきパパッと調べたことをお話ししようかなっていうところですが、まずビールっていう感じだね。今週はねすごい忙しくて、忙しくてっていうかね、なんかねやっぱこのご時世だからね、会社でも結構コロナにかかっちゃう方が結構出てしまって、それでねなかなか人数がね少なくてというのでちょっと忙しかったです。バタバタちょっとしてました。はい。なんでちょっといろいろ今週はサボり気味でしたかね。サボり気味だったのかな、そういうなんだろうな、ビールに関する活動はサボり気味でも買いに行ったりはしたね。でもそうだね、そのぐらいか。飲みにも行けてないっていうか、怖くないですか今その状況でさ。いやちょっと行けなかったな、怖くて。外に飲みにはちょっと行けなかったですね。だって2万人とかじゃん神奈川で。なんで今までの何だったのみたいな感じだよね。ドラゴンボールじゃんと思って、ドラゴンボールの最初の方の戦闘力1000いってないぐらいでなんかざわついてたのがさ、なんか1000とか2000とかの人が出てきてさ、うおっと思ってたらさ、万じゃん、2万じゃん、俺の戦闘力が2万だみたいな状態じゃん。もう東京なんてさすごいじゃんもうね。とまあ言っておりますか。だからねちょっとね癒されたいということで今日飲むのはこれ、じゃじゃん、なんだルピシアのやつということで飲んでいきたいと思うんだけど、ルピシアのダージリンビール、アールグレーダージリンビール、ティービア、あの紅茶のルピシアさんがクラフトビールを作ってるのは皆さんご存知でしょうか。いろいろ IPA とかかセゾンみたいなの出した、バイツェン的なのも出してたかな、バイツェンかな、それともあっちかな、ベルジャンホワイトかな、 忘れちゃったね。まあでも飲んだのよ全部。IPA とかは結構モルティーな感じでね、美味しかった気がします。そこの限定ビールのルミネじゃねえ、ラスカで買った、ラスカのルピシアで買った。テラスモールのねルピシアはあのクラフトビール置いてないんで気をつけてください。はい、ということで飲んでいきたいと思います。栓を開ける瓶なんでね。おう、ああ、こっちで。うん。結構紅茶っていうか、ホップの匂いが結構がっつりめでするけど、もしかしたらこのアールグレイはね、ベルガモットオイルを使って柑橘の匂いがする、お茶ですから、紅茶ですからね。それと相まってるのかもしれないですね。最高級アールグレイのビール。ダージリンしようって。爽やかな香気と贅沢な味わいだって。ではちょっと癒されに飲んでみるよ。ビアクズグラスでいただきます。ついてきます。ムロカビールなので基本ここのは確かなんか濁ってますね。濁っててちょっと白っぽいの。グラスから嗅いでも、うん、なんかホップって感じ。じゃあいただきます。乾杯。おお、うん、アールグレーちょっとモルティ、まあ、ビールといえばビールだし、ティーといえばティーだな、こら。うん。まあでもね、これこルピシアはさ、ビールそんな好きじゃないというか詳しくない人たちもさ、手出しやす少ない？あの。なんかビール売ってるってとこじゃなくてもさ、ちょっとショッピングモールとかにも売ってるかもしれないし、お茶ね買うついでにっていうのもあるかもしれないですよね。美味しい、爽やかですね。ほっこり癒される紅茶の香りで、紅茶ってでもそんな僕は飲まないですね。やっぱコーヒー飲んじゃうんで紅茶はそんなに飲まないですけど、皆さんはクラフトビール好きな人、コーヒー好きな人多いよねと思う、うん、あと中華好きな人多いと思う。もう分かんない、これこの辺は一部のあれかもしれないけど、サウナ好きな人多い気がする。うんだね。何の話だっけ。ああ、ルピシアか。ルピシア、そう、でもお茶買わないか。前は、だ初めて飲んですげえうまいと思ったのあれですね。あのウーロン茶のさ、白桃ウーロン茶みたいな、知ってます？あれめちゃめちゃうまいっすよね。夏とかもう冷やして飲むと、最高にうまいと思う。極上白桃ウーロン茶みたいなさ、あるよね。あ、すげえうまいと思う、あれ。あれはちょっと今あなんか言ったら飲みたくなってきた感がすごい出てきましたけど、あれ美味しいっすよね。おお、すきっぱらに入ったからすごいあったかい胃の中が。そうそう、まあ相変わらずねビールはちゃんと僕は飲んでますから。本当にビールを飲みながらダイエットとムキムキに結果を出す男として、もうちょっとで、もうちょっとだよもうちょっとだよ。そうだね、そっちはちょっと体重が実は一回戻ったんですよ。また普通というかちょっと減量目で暮らしてたら下がってきました。多分前に下がった一番低いところまで下がってるから、うまくいけば明日にはすごい一番下がってる可能性が あるのではないでしょうかって言いつつちょっとキープしてる感じありますけども、はい、というところですね。皆さんお盆休みとかあるんですかね。僕はないです。僕はないので、まあいつも通り働いたり休んだり働いたりっていう感じかな。栃木も戻れれば戻りたいなと思ってたけど、栃木戻れれば戻りたいなと思ったけどな、帰れなそうかな。お盆はちょっと帰れなそうかな。うまいな、でもこれ。なんかね、ホップもいるけど、嗅いだ時は、ホップかなって思ったの。だけど、飲むと、ほぼアールグレーだね。香りは。で、そこにちょっとモルトっぽさとか、麦の旨み、甘みみたいなのがちょっといる気がするのと、苦い。苦みもある。これは紅茶の苦みなのか、ホップの苦みなのかね、わかんないけど、ピリッとした、キリッとした苦みもあって、全体が引き締まる感じで、その甘いって言ったけど、麦甘いだけであって、別にこう甘っとろい甘さとか特にないので、まあビールだね。で、爽やか、ほんとやっぱ、うん、美味しい、美味しいと思います。紅茶が好きな人とか、そこまでクラフトビール飲み慣れてないよっていう方には入りやすい、とっつきやすい感じのビールではないでしょうか。し、まあでも結構アールグレイって強いからな、香りが。なんかお食事と合わせてっていうのはちょっとあれかもしれない。意外にちょっと甘いものとかもいけるかもしれないな。桃のカプレーゼとかね、そういうのと合わせると美味しいかもしれないって思う。フルーツのカプレーゼみたいなと一緒に飲んだらすごい美味しいかもしれないですね。はい、ということで、ちょっとビールかじってますみたいな、それっぽいことを堂々と言ってみましたが、別にフルーツのカプレーゼと合わせて飲んだことない想像の話を今したわけですけれども、そうですね、今日はなすぐ終わりそうだな。ほっこりしたからさ、ほっこりしたいなと思ったわけ。ほっこりって言ったらと思って、ほっこりする漫画の話をしようかなと思った。この間さ、読んでてさ、やっぱこの漫画いいなと思った漫画が あるわけよ。話は前もしたんっていうか、今回もね、結構前もした作品をもう一度紹介してしまうみたいなお話にはなってしまうかもしれないんですけれどもね。今日はね、ほっこり、ミヤクズおすすめほっこり漫画、とりあえず3選、読み切ってないやつとかも実は僕の中であるんだけど、ほっこり漫画3選というところでね、ご紹介していきたいなと思っておりますけれども、まあほっこり漫画っつったらみたいなところで、でもね、この3選はね、後々調べたんですけど、後々っていうか、まあ今さっき調べたから、別に調べ、この3個がいいかなと思った後いろいろ見たら、まあ各ランキング、いろんなランキングで、まあ結構上位に入ってましたね、やっぱりさすがというところでね。やっぱ1個目はこの間もうフルで1回話してますけど、四つ鳩っすね。四つ鳩は本当に面白い。まあその回を聞いてない方に言うと、父ちゃんと娘が引っ越してくる、とある町にね、元気な女の子、四つ葉と父ちゃん親子が引っ越してきて、この二人だけ。で、まあ、父ちゃんの地元なんだよね。に引っ越してきて。まあ、その子と、 父ちゃんの日常を描くっていう話でございます。小学校に上がる前の四つ葉ちゃんね、父ちゃんは在宅、もうテレワーク的な在宅勤務、翻訳家なんだっけ、うん、なので家で仕事してて、二人はね仲良しなんだけどね、特にこう語られてないというか、で実はね父ちゃんは本当の父ちゃんじゃないんですよ。拾った子っていう、まあ、あんまり言及はされてないんですけど、まあ、ちょろっと海の向こうの国でこうひょんなことから育てることになったみたいな、そこはね語られてないです。はい、だそこは重要じゃないんです、そこは。で、まあ、前回も熱く語っちゃったけど、やっぱりね、四つ葉灯のいいところは、今夏休みなわけじゃん。忘れてたでしょ、みんな。夏休みなんだよ、今。子供たちはね。夏休みの時とか、さ、なんて言うんだろう、夏休みとかってさ、昔、小学生の時とかってすげえワクワク。したじゃん。そもそも夏でもワクワクするわけじゃん、休みじゃなくても。でも、ああもうちょっと夏休みだなみたいな空気もワクワクするしさ、別に夏休みの前とかも7月の暑い時もなんかね、ちょっと日が長くなってきてさ、ランドセルを置いてさ、友達ん家に遊びに行ったり、友達と遊びに行ったりしてさ、暗くなるまでフルで遊ぶと結構いけるわけじゃん。まあいろんな文言とかあると思うけど、そういうでまた明日学校でなんつってさ、あの学校行ってさっていうさ、なんて言うんでしょうね、一日、まあ、同じところ行ったっけ、なんか一日の長さはなんかあっという間で短いような気がするんだよね。だけど期間が長く感じるというか、例えば夏休み前の状態だと、もうちょっとで夏休みだ、夏休みがなかなか来ないみたいなさ、一日一日は早く今よりも終わる感じはするし、今ってなんかまあ一日あっという間っていう方もいらっしゃると思うけど、なんかまあさ、なんかこうなんかちょっとこう楽しいみたいなこともなくさ、一日がこうだらっとする。長かったな、今日もやっと終わった、仕事終わった、帰れるぜ、みたいな話でさ、帰ってさ、次の日になってさ、みたいな。ただ、あっという間になんか7月終わっちゃった、みたいな。あっという間に7月終わりませんでした。あっという間に7月終わっちゃいましたよ、本当に。あっという間だったよ。で、8月こんにちは、みたいな感じでしょ。もうセプテンバーさんがもうスタンバってるわけよね、ほんとラッドウィンプスの名曲セプテンバーさんがもうチラチラチラチラもうチラ見してる状態ですよ今。もうあっちゅう間じゃないっていう、これを読むと、四つ葉と読むと、やっぱ四つ葉ちゃんあの頃の子供の頃の時間の進み方をもう一回ね漫画を通して体現できるっていうのも、本当にゆっくりだからこの漫画の進み方は全然進んでない。もう何巻も出てるのに、何十巻十何巻か出てるけど全然進んでない、もう最初の頃から。これがいいよね、なんかその一日一日が長くてワクワクして新しいことに出会った時の四つ葉さんのリアクションとかもすげえ最高でさ、あこういう時ってあったなって思うわけ。その感じが思い起こさせられるっていう、何気ない牧場に行くっていうと、もうちょっとたまにお出かけで牧場に行くとかとも面白いしさ、なんでもないただ隣の家仲いい子のとこと遊びに行くとかさ、なんか作って遊ぶとかさ、雨の日ちょっと歩くとかさ、なんかもう泣きそうになるっていうか、泣くわけ私は。その四つ葉ちゃんのようにスポンジのように毎日の良いもの、好奇心のまま過ごして 良いことが起こる、良いものがあるのリアクション、新鮮なリアクションが取れるっていうこと、そのことを通して、はあ、こういうのは大事だなと、大事なんだよっていう作品がこの四つ葉と。ね、四つ葉とね、もう日めくりっていう、まあカレンダーの話もしたと思うけど、四つ葉と日めくりって毎日毎日がね、こう違う四つ葉ちゃんが出てくる日めくりのカレンダーがあるんだけどね、本当にね、例えば今日何日だっけ？ほら、こうなっちゃうわけよ。今日は、やべ、俺おじさんになったな。8月6日だ。8月6日土曜日だよ。8月6日の土曜日なわけよ、今日はね。でも、8月6日の土曜日に、の個別の価値っていうのを僕は感じてるかっていうと、別に今日が、別に8月1日とかでもさ、月曜日とかでも別になわけじゃん。でも、8月1日月曜日は8月1日、2022年8月1日月曜日は、2022年8月1日の月曜日にしか訪れないんだよ。その日しかない日なんだよ。それを僕はどう過ごしただろうかとかさ、そういうのを、なんか、無駄遣いしてるよね、その時間を、まさしく。ただそれが、日めくりカレンダーってそれ見てさ、四つ葉ちゃんのイラストは違うわけよ。それ見るたびにさ、そこだけでもさ、お、今日は昨日と違ってこんな絵なんだ、みたいな。っていうのを意識できるっていう、ほんと素晴らしいカレンダーだなと思った。っていうか、日めくりカレンダーで、しかもそういう機能っていうか、まあ、ついてるっていうのは素晴らしいなと思ったよ。やっぱその、もう二度と来ない8月1日に対してさ、多少なりと敬意というか何かこう興味というか意識が向くじゃん。なんかそれって素晴らしいことだなって僕は思う。ね。そう、何の話してるか分かんなくなってきたけど、それはね、素晴らしいことだと僕は思うよ。っていう気持ちを、四つ葉とを読むと思い出させるられるなっていう、まあ素晴らしい漫画だね。それがね、この四つ葉とです。四つ葉と。まあ一回語ったけどね。もうちょっとみんな聞いてよ、その語った回を。ちょっとビール飲んでいい？ もうなくなっちゃいそう。ああ、なくなってしもうた。つうのが四つ葉とだね。で、次はね、ちょっと古い。これはイラストを描いてくれてる人の家で出会って読んでたから、全部を読み切ってはないんだけど、まあ、知る人ぞ知るなんですけど、横浜買い出し紀行っすね。ご存知の方いらっしゃいますでしょうか？横浜買い出し紀行。まあ、あらすじとしては、お祭りのようだった世の中ゆっくりと落ち着き、後に夕凪の時代と呼ばれる近未来の日本。まあ舞台はね、三浦半島とか、まあ、神奈川の方なんですけど。を舞台に、その多分ね、多分環境破壊とかで海面上昇しててね、結構水没しちゃってんのよ、日本が。いろんなとこが。ただ、ほっこり暮らしてるわけよ、そこで。でね、ロボットなの、主人公は。きっとそういう文明は発達してたのが、海面上昇とかによって、そう、ちょっとこう、錆びれてきたというか、はい、なんか、荒廃し、ちょっとしてるような雰囲気なんだよ。で、そこで人間の、ちょっと主人公と、まあ主人公、もう一人ロボットの人である主人公。まあロボットっていうのをもう知らなきゃ全然わかんない。まあちょっと四つ葉ちゃんと似てるような外見なんだけど。が、なんかね、本当平穏な暮らしをみんなしてて、なんかね、正体、よくわかんない存在みたいなのもすごいいっぱいある。 あるんだけど、でもまあそれもまたもう当たり前のような形で語られていてね、なんていうの、別にそこはでも問題じゃないの。そういう舞台で何があってそうなったか、そこはフューチャーされてないわけ。そういう時代においてのなんか、そのロボットの人とかその近隣近所の人たちの暮らしがどうかっていう、ただそれだけの話なんですよ。ね、カフェをやってて、そのね、なんか、まあこれはちょっと難しいかな。これやっぱりね、その、何かそういう忙しい世話しないものから、こう、荒廃していく世界みたいなものをみんなが受け入れていて、そのゆったりとした時の中で、人間とか人間に近いそのロボットの人たちとか、なんて言うんだろうな、どう暮らすかみたいな、ただ暮らしている、あ、違うな、どう暮らすかというより、もう暮らしてる風景をの切り抜きを漫画を通して僕らはただ見てるだけっていう感じで、何て言うんだろうな、本当にね、是非ね、本当これこそで、エール&ブックスみたいなね、に出てきたような、ああいうね、ビールで言うとビターだね、ESB みたいなビールをダラダラ飲みながら、こう落ち着いた気持ちで読むということにがふさわしい。まあ ESB はこの僕が今回紹介する漫画すべてにペアリングできると思いますけれども、そういう楽しみ方ができる横浜会。ちょっとね、主人公がそのロボットのね、主人公に恋心を持ってたりするっていうのも、またちょっとこう甘酸っぱい感じもなんかしてね、すごくいい作品ですね。はい。横浜買い出し機構、アフタヌーンでやってた漫画ですね。ここもほっこり漫画。で、最後に紹介するのは、これもね、実はごめんなさい、紹介してます、一回。このラジオで。ですね、葬送のフリーレン。もうこれは皆さんも巷大人気だから、読んでる方なんか今、お、そうそうそうそう、これこれ、なんつってね、言ってくれてる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、葬送のフリーレンはですね、まあ、言わずもがなみたいなところございますけれども、魔王、ファンタジーものです。ファイナルファンタジーとかドラクエみたいな世界観で、魔王を倒して王都に凱旋した勇者ヒンメルね。あと僧侶ハイター、戦士アイゼン、魔法使いフリーレン。アイゼンはドワーフで、フリーレンはエルフ。で、ヒンメルとハイターは、人間なんですね。で、10年もの旅路を終えて、魔王を倒したわけ。で、僕ら人間は80年ぐらい生きるとしたら8分の1を過ごしたわけだけど、エルフとかそういう長命種のエルフとかは1000年は軽く生きるって言われてるから10分の1なわけ。だから、まあ、8歳みたいなさ、8歳分っていうのも違う、10年でしょ。ちょっと待って、10年って80年生きるうちの10年10%でしょ。だけど1年ぐらいの話ってことか。え、俺計算合ってる？よく分かんなくなってきちゃった 酔っ払ってるし。で、なんかこう最後50年に一度降るっていうような流星を見た4人は、次回もそれを見ようって言ってパーティーを解散すると。 ただ50年後ですよ。じゃあ見ましょうっていう風になったけど、もうすっかり人間とかはさ、年老いて、そっから、まあ、勇者は死んじゃうのよ。で、僧侶も出会って、久しぶりに出会って、そのまま、まあ、また死んじゃったりみたいな。あ、死ぬんだっけな。ちょっと待って。適当なこと言っちゃいけないね。そこはだから言う、あれなのよ。あ、やっぱりそう。僧侶も死んじゃうんですよ。僧侶が育ててた魔法使いを弟子にするんだよ、フリーレンが。フリーレンもまた、有名な魔法使いの弟子であり、さらにその有名な人間の魔法使いは、エルフの大魔法使いみたいなのが弟子なのよ。で、もう魔法オタクなの。なんて言うんだろう。これはもう、まず、その、ファンタジーものにあるその、魔王を倒すっていうところにフューチャーされてなくて、倒した後に、一緒に、言ってもそういう濃い時間を一緒に過ごした人間で、別に嫌いじゃないわけ。主人公のフリーレンもね。その勇者たちのこと。ただやっぱり、生きる時間軸があまりにも違いすぎるから、価値観がちょっと合わないんだけど、徐々にやっぱり長くいたことによって、もう、ああ、人間はこういうものがいいんだっていう、ちょっと価値観の理解を示すし、その、勇者が死んじゃったと、巡っていくわけよ。もう一回その、旅したところを巡っていくっていうところの中で、その僧侶の弟子の魔法使いになったりとか、ドワーフの弟子の戦士に会ったりとかで、パーティーを組んで、こう、旅していく中で、あ、そういえば勇者こういうのやってた。だからこうするみたいな。じゃあその、エルフが人間のこういうのもまあいいかなという理解を示して、それをこう、やってほっこりするわけ。で、例えばものすごい辛い険しい山道の先にある秘湯みたいな、温泉みたいな入るの好きじゃん、人間。だそういうわざわざそこまで行って、結局足湯みたいなところ、だからくたびれた中で見た景色がもう最高だったみたいな思い出があったりするんだけど、そういうのにもう一回一緒に今のパーティーで行って、その戦士の弟子はちょっとどうしてもそのお湯に入りたい、でも行く価値そんなにないかもしれないけどいいのみたいな。で行く、で行く、でもやっぱり最高に綺麗だったっていうのでほっこりするじゃない。そういう今まで僕が紹介した2つの漫画の僕たちが見てほっこりするっていうことも、なんて言うんだろうな、寿命が長いエルフとか時間軸がもう全然違うわけで、例えばその大魔法使いみたいな人、人間の大魔法使いみたいな人は、でその要は主人公フリーレンの師匠だった伝説の人間魔法使い、さらにその師匠のエルフはもう桁違いの魔法使いなんだけど、結局なんか夢がその人間の魔法使いになって、誰もが魔法は特別なものではなくて誰もがこう使える便利なものになればいいと思うっていうので、こう広げていくわけよ。で、なんでそんなことするんだろうみたいなことはあったし、なんでそんなそれを急いでやるんだろうみたいなことがあるんだけど、でも結局その人間がいなくなったと、師匠は、なるほどと、人間は寿命が短いから何か決断しなきゃいけないなって思ったら、人生において何回も決断ができるわけじゃないから、その都度その都度で何か人間っていうのは決断をしていかなきゃいけない。毎日毎日大なり小なり決断をして、 エルフみたいに長く行けるからまあいいかっつって2年も3年も10年も20年もその案件をほっとけるわけじゃなくて、短い寿命の中で何かを成し得るっていうことにはそういう決断の連続なわけっていうのを、ああなるほど、寿命っていう観点の違う生物から見ると人間はそういうふうにせわしなくかつ重要な決断っていうのを毎日してるように見えるのかっていうのも何か一つ、あ、じゃあ僕がなんかいろいろ迷って何かいろいろやってるっていうことはが何か肯定されるような気がするっていう、なんていうんだろうな、そのフリーレンとかエルフたちのが人間にの価値観によく理解できないけど一応理解できて、あこうなんだな、ほっこりみたいなのを見て、フリーレンにがそういう人間の価値観を分かった、ほっこりっていうのもあるんだけど、それを通してなるほどと、人間っていうのはこんなにも素晴らしいものなんだっていうのを追体験するというか、フリーレンによってこの読み手の僕たちが、はあ、なるほどと、人間ってこういう、要はこういうとこエモいぜみたいな感じでほっこりこっちがするわけだ。それに気づいた時にこの漫画は素晴らしいと思った。本当にすごいね、すごい素晴らしいと思った。そのそういう観点から僕らのこの人間の日々の何気なくやってることを素晴らしいってなんか褒めてもらえてるような気がして、分かってもらう、フリーレに分かってもらえるっていうのが褒めてもらえてるような気がしてすごい嬉しいわけ。これは素晴らしいと思った。でね、そのフリーレンは何がいいかっていうと、その今まで言った2つのほっこり漫画と違って、ちゃんとなんていうんだろう、魔物の残党、魔王残党軍みたいなのともちょっと戦うみたいな使命も あるわけだから、なんか魔法バトルみたいなのを勃発したりとか、今も魔法試験みたいな、なんか大魔法使いになるための魔法試験みたいな編みたいなのがあって、そこでこういろいろ知略を尽くして戦うっていう、ちょっとねバトル魔法バトル漫画、ファンタジー魔法バトル漫画的な要素もあるのよ、ちゃんとそのファンタジーの体としてのね。そことやっぱりその日常のほっこりするところのなんかバランスみたいなのもいいし、フリーレンがめちゃめちゃ強い魔法使いである、圧倒的強い主人公っていう、まあ漫画における結構重要なこうポイントだと思うんだけど、そういうところも抑えてあって、バランスがすごい、日常系ほっこり系漫画とファンタジー系魔法バトル漫画のバランスがすげえ良くて、これは本当におすすめだね。本当読んだ方がいいよみんな、絶対。まあ今言った3つはマジで死ぬ前に絶対に読んだ方がいいと僕は思うっていうぐらいいい漫画です。はい、っていうね話をねしたい、ほっこりしたいって言ってて超熱く語っちゃったけど、まあ いよそんなようなね話は僕はしたかったんだよ。ほんとね、こういう話をさ、もっと人とフェイス2フェイスでできるようにまたなると嬉しいよね。飲みに行った時とか、今もちょっと酔っ払ってるけど、ちょっと酔っ払ってさ、こういう話をちょっと熱く語ってさ、もっと酔っ払ってきてさ、もう同じ話何回もしてさ、次の日さ何話したか覚えてない状態にさなりたいよ、なりたいよって言っちゃったけどさ、いう気がするという感じでね、ちょっとねほっこり、ちょっとほっこりしてないなっていう習慣、今週習慣だったので、ちょっとまあほっこりできる、みんなもそうだったんじゃないのかな、こんなね感染者数も増えて、皆さんの周りにもきっとねこうコロナの人がいたりとかで、いろいろなんかちょっと息の詰まるようなこともあったかもしれないけど、ちょっと息抜きでいろいろする中で、まあ、こういう漫画を読むっていうのも一つおすすめのポイントとしてあるかなと思ったので、 今日こんな話をしてみました。何分話したかよくわからん。ちょっと待ってね。どんぐらい話したんかな。そんな話ない？40分ぐらい？40分ぐらい話しましたよね。まあ今週はこのぐらいかな。なんだどうなんだろうね。もう来週なんでもさ、さっきもさ言ったけどさ、あっという間に季節が時間が過ぎると言ったけどさ、いやほんと琵琶検一級の試験が10月の末にあるんだよ。僕は平塚で受けるんだけど、やってないよね何も。ほんとやってないよ。やってないな。あただなんかね、これもちょっと頑張ってやらないといかん。いろいろやったものだけがいろんなものを勝ち取れるかも。勝ち取れるっていうか、なんかこう降ってくるというか、舞い降りるというか、掴みやすいところにそういうものが来るというか、なんかそういうのはなんか最近ね、そういうちょっとスピリチュアルみたいな占いみたいな話なんだけど、そういうの感じますよね。頑張ってきた人が何か大きなものを、そこまでもしかしたら大きくないかもしれないけど、何かそのために頑張ってきたことっていうのがみんなの中で形になってきてるっていう人をちらほら見かける。そういうのを見ると、僕はね、性格が悪いから嫌な気持ちにもなるけど、でも祝福する気持ちももちろんあるけど、ちょっと俺だけ置いてかれてるなっていう気持ちで、ちょっと嫌な気持ちにもなったりするんだけど、まあそういう気持ちを持つというのが僕のいいところ、いいところではないけどいいところかもしれないので、そういう気持ちは捨てずに、何クソの気持ちで妬みひがみながら、そういう人たちを妬みひがみながら、まあなんかいろいろやってきたと思いますっていう、なんか書けよって話ね。書けよっていう話だよ。書くよ。書く書く書く書く。書く書く書く書く。って言ってね。まあそんな感じかな。ほんと今週はそんな感じです。どんな感じなんでしょうか。もうこんな感じで、こんな感じで終わりにしたいと思います。これは終わったら僕はもう一杯ビール飲みながらご飯を食べたいと思います。ということで、また来週も何かしかの話をしたいと思います。本当に皆さんよかったら聞いてくださいねっていうことで、今週はこれにて、終了したいと思います。それでは皆さん、さようなら。